今日は教育研修科の緒方隆さんにお越しいただきまして、西宮浜義務教育学校学校説明会についてお話を伺います。緒方さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西宮浜義務教育学校、正式名称が西宮市立総合教育センター附属西宮浜義務教育学校というとても長い名前の学校なんですよね。で、小学校や中学校ではなく義務教育学校という学校について、もしかすると初めて耳にするという方もいらっしゃるかもしれませんので、まず緒方さん、義務教育学校とはどのような学校なのか教えていただいてもいいですか。
はい、はい。義務教育学校とは、小学校1年生から中学校3年生までの9年間の義務教育を一貫して行う学校です。
はい。
もともと西宮浜には西宮浜小学校と西宮浜中学校があったのですが、この2つの学校が統合しまして1つの学校として令和2年4月に開校いたしました。
はい。小学校と中学校が1つになった学校ということですね。でも、なぜ小学校と中学校1つにしたのか、なんか一つの学校にすることのメリットっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、通常の場合ですと小学校から中学校に進学すると、はい、通う場所も変わりますし友達も変わります。
はい。
また制服を着るようになったり教科ごとに先生が変わったりと、取り巻く環境の変化についていきにくい、いわゆる中1ギャップに陥ってしまう恐れがあります。
はい。
しかし義務教育学校では9年間を通した教育課程を編成しているため、スムーズな進級が期待できます。
なるほど、ありましたありました。私も小学校生活から中学校生活へ一度に大きな変化があるわけではないので、スムーズな進級ができるということですね。
はい。中学校課程のことを義務教育学校では後期課程と言いますが、
はい、
5年生から後期課程の生活に少しずつ移行していきます。
はい。
例えば5年生からチャイムは50分となります。
はい。
前期課程の時間は45分を原則としていますが、
はい、
残りの5分は準備や振り返りの時間として弾力的に考えています。
なるほど。
後期課程の委員会活動に参加したりもしています。
はい。
また定期テストも5年生から実施しており、7年生へのスムーズな進級につながっています。
うん。5年生から少しずつ中学校の生活に変わっていくということですね。で、今お話しされていましたが、中学校のことを後期課程っていうんですね。
はい。
ということは、7年生は中学1年生に当たるという解釈でいいですか。
はい、
はい。で、義務教育学校だからこその仕組みというのがいろいろあるようですが、もう少し教えていただけますか。
はい。西宮浜義務教育学校では9年間を通して教育を行うため、中学1年生は7年生、
はい、
中学3年生は9年生と言います。
はい。
また1年生から6年生を前期課程、7年生から9年生を後期課程と言います。
はい。
制服の着用は他校と同様で7年生の後期課程からとしています。
お、なるほど。7年生というこの学年にはちょっとびっくりしますけれども、9年間で子どもを育てるという思いが込められているわけですよね。
はい。
でも前期課程と後期課程があるということは、やっぱり小学生中学生で大きく分かれているんでしょうか。
前期課程後期課程という区切りもありますが、
はい、
西宮浜義務教育学校では4-3-2制を採用しており、それが特色の一つとなっています。
はい。
4-3-2制とは9年間を3つに分け、1年生から4年生を第1期、5年生から7年生を第2期、8年生から9年生を第3期としています。
はい。
各学年区分の最高学年である4年生、7年生、9年生をリーダーと位置づけることで、段階的に子どもの成長を促す体制を作っています。
はい。
また第1期は西校舎、第2期と第3期は東校舎で過ごしているため、4年生が西校舎では最高学年となりますし、東校舎では5、6年生が7から9年生と共に過ごすなど、他校では得られない経験の中で子どもたちは成長していきます。
はあ、確かに他では見られないですよね。前期6学年後期3学年という区分はあるものの、4-3-2制というなかなか特色のある分け方も西宮浜義務教育学校ならではと ということですね、
はい
はい、で小学校高学年の 5,6 年生が普段から中学生と一緒の校舎で過ごすっていうのは先ほどお話しいただいたスムーズな進級にもつながる貴重な経験だと思いました。9年間で子どもを育てる良さまだまだありそうですがいかがでしょう。
そうですね、
はい、
1年生から9年生が一つのグループになって行う異学年交流は他校では見られない特色の一つとなっています。
異学年交流ですね、
はい
はい、
9年生が1年生に教えている様子は見ていて本当に微笑ましいです。学校行事でも異学年交流を取り入れています。
はい、
例えば運動会では1、2、9年生による大玉転がしや3、4、8年生による台風の目など一緒に演技をしています。
へ、
音楽会では小学生の元気な歌声に中学生が刺激を受け中学生の上手な合唱に小学生が憧れを持つなど1から9年生が一緒に活動する取り組みにより西宮浜ならではの子どもたちの姿があります。
はあ、いいですね。9年間で子どもを育てる西宮浜義務教育学校、こんなに素敵な環境だということがよくわかります。ところで先生たちってどうなってるんですか。通常ですと小学校の先生中学校の先生というふうに違いますよね。
はい、教員免許がありますので小学校の先生中学校の先生というのはあります、
はい、
しかし一つの学校ですので1年生から9年生までの先生が連携して子どもたちの指導に当たっています。
はい、
特に東校舎は5年生から9年生の先生が同じ職員室で過ごしていますので、うん、普段から先生同士がつながっています。7年生に進級するときに先生による違いが生じるということはありません。
小学校から中学校に進学すると普通は先生がガラッと変わって全員変わってしまいますよね。でも西宮浜では6年生から7年生に進級しても前の年の担任の先生それから前期課程の先生が同じ校内にいてくれるっていうのはすごく安心ですよね。他にも義務教育学校の先生だからこその取り組みはありますか。
はい、5、6年生の教科担任制も特色の一つです、
はい、
教科担任制自体は他校でも実施していますが西宮浜では教科によって7年生から9年生である中学校の先生が教科担任として指導する体制を整備しており子どもたちにより専門的な指導を与えることができます。
小学生が中学校の先生による指導を受けられるっていうことですか。
はい、
もうそれはもう専門的な指導も受けられますし中学校の勉強にもつながるし素晴らしい取り組みですね。もう全然私たち小学生にはわからないという世界がもうすぐそこにあるってことですもんね、
はい、
これまで9年間で子どもを育てる良さについてたくさん伺ったんですが今お話しくださったように学習についても特色があるんでしょうか。
はい、西宮浜義務教育学校は正式には西宮市立総合教育センター附属西宮浜義務教育学校といい総合教育センターの附属校として日頃より教育委員会のサポートを受けています。
はい、総合教育センター附属という学校名は気になっておりました。なるほど、教育委員会のサポートを受けているということですね。具体的にはどのようなサポートですか。
西宮浜義務教育学校の西校舎に総合教育センターの分室がありまして、
はい、
教育委員会の指導主事が常駐しています。西宮浜では外国語教育、ふるさと教育、ICT 教育に力を入れて取り組んでいますが、
はい、
その指導計画を立てる段階から指導主事が関わっており指導主事と教員が共同で授業作りを行っています。
教育委員会が授業作りを一緒にされているんですね、
はい、
先生たちの指導力向上にもつながりますし当然それは子どもたちの学習にもつながりますよね、
はい、
その他にも総合教育センターの付属校であることの良さはありますか。
はい、外国語教育については通常半年間だけの配置となるネイティブスピーカーの指導補助員を通年で配置しています、
はい、
後期課程の英語の授業や前期課程の外国語活動外国語の授業では常に指導に当たる体制を整えています。 また通常は3年生から行う外国語活動を1年生から段階的に行い楽しく学んでいます。
1年生から外国語の授業があるんですが、もうそれは他校にはない驚きの取り組みですね。もう私も通いたかったですまあでも1年生っていうとまだひらがなを習い始める段階ですよね。そんな1年生が国語と英語と両立して学習できるものなんでしょうか。
はい、1年生においてはまずは国語の学習が大事ですので、
はい、
英語の授業の回数は低学年から少しずつ増やすようにしており、うん、英語に慣れ親しむことから始めています、
うん、ペンとかデスクとかその辺からですよね。
はい、
はい、子どもの成長に合わせて計画されているということですね。さて ICT 教育はいかがでしょうか。今ではタブレットパソコンを一人一台持っていることが当たり前になりましたよね。
はい、一人一台のタブレットパソコンが配布され授業での活用も進んでいます。
はい、
しかしさらに活用を進めるために西宮浜では総合教育センターより職員を派遣し1年生から4年生において情報活用能力の育成を目的とする授業を取り入れています。
はあ、総合教育センター付属校ということでこんなにもたくさんのサポートがあるんですね。
ありがとうございます。昨年度から放課後の取り組みも始めました。
はい、
1、2年生の希望者を対象にしたハマプラ英会話、1から4年生の希望者を対象としたハマプラプログラミングについて総合教育センターと学校の共同研究として進めています。
授業だけでなく放課後の取り組みもされてるんですね。まあ、勉強に力を入れたい子どもにとっては最高の環境と言ってはいいんでしょう。
そうですね。
はい、
その他に西校舎の図書館は学校図書館としてだけではなく西宮市立図書館としての機能も備わっています。
はい、
そのため学校の先生が司書を兼務するのではなく市立図書館の司書の方が配置されています。図書館司書の方により手に取って読んでみようと思わせてくれるさまざまな工夫がされていますし、
はい、
西宮浜の子どもたちは市内の西宮市立図書館の本を学校の図書館から予約して取り寄せることができますので本が大好きなお子様には最高の環境だと思います。
いいですね。それもね、まあ、聞けば聞くほど魅力にあふれる素晴らしい学校で、このラジオを聞いて自分の子供を通わせたいなと思われた方も多いんじゃないでしょうか。ただ気になることは小学校や中学校って校区が決まっていますよね。通わせたいと思ってもここはやはり西宮浜に引っ越さないと通えないものなんでしょうか。
本日はその説明のために参りました。
あ、そうですか、お願いします。
はい、西宮浜義務教育学校は西宮浜の校区以外の方も就学できる通学区域特任校制度を採用しています。
はい、
この制度はお住まいの校区に関係なく西宮市にお住まいであれば通学できるという制度です。
西宮に住んでいれば市内どこからでも通えるってことですか。
はい、その通りです。
はあ、
電車やバスなどの公共交通機関を使ってもしくは保護者の方がお車で送ってくださるのであれば通っていただくことができます。
うん、はい、
バスは JR 西宮阪神西宮から出ている路線バスで通っていただけます。
はい、
またお家の方が送り迎えできるように学校の西側に送迎用の駐車場がありご利用いただいています。
それはすごいですね。送迎用駐車場はありがたい、至れり尽くせりですね。では西宮市の方であれば西宮浜に住んでいなくても構わない、通えるということですね。
はい、
子どもを通わせたいと思われた方のためにお聞きします。
はい、
通うことができるタイミングのようなものはありますか。
はい、通学区域特任校制度を活用して就学できるのは年度始めからとなっています。
はい、
ですので西宮浜の校区外から就学する場合は年度途中から転校してくることはできません。
あ、わかりました。通うことができるのは年度始めから、つまり4月からということですね。学年はいかがでしょうか。例えば1年生からだけというようなことはありますか。
年によって募集人数は違うのですが令和9年4月からの就学につきましては今のところ全学年、
はい、
つまり新1年生から新中学3年生までが対象となっています。
どの学年でも4月から新たに特任校制度を活用して通える、今のところ現時点ではということですよね。
はい、
募集人数はどうなってますか。
はい、募集人数は10月に決定しますので今のところ未定となっております。
あ、はい、ちょっと早すぎましたね。 まあ、たくさんの募集があるといいですね。もし通わせたいと思ったら具体的にどのようにすればいいですか？
はい、7月に2回学校説明会を行います。まずは説明会にご参加いただければと思っております。
はい、
学校説明会ですが7月25日土曜日には西宮浜義務教育学校で10時から、
はい、
7月26日日曜日には西宮北口プレラ西宮内にある男女共同参画センターウェーブでこちらも10時から行います。
はい、7月25日土曜と26日日曜の学校説明会にぜひご参加いただきたいと思います。ご参加するには申し込みが必要ですか？
はい、西宮スマート申請によりオンラインからお申し込みいただけます。
はい、
詳しくは西宮市ホームページの西宮浜義務教育学校に関するページに掲載していますのでそちらをご覧ください。
はい、
もしページが見つからない場合は西宮浜義務教育学校募集で検索していただければ、うん、一番上の方に表示されます。
はい、申し込みの対象となるのは新1年生から新中学3年生ですよね。
はい、
では2年後に小学生になるお子様がいらっしゃる保護者の方が学校説明会に参加したいということもあるかと思いますが、その場合の参加は難しいでしょうか？
いえ、参加していただけます。
あ、はい、
その場合は西宮市教育委員会の教育研修課まで直接お電話でお申し込みをお願いいたします。
はい、申し込み期間はありますか？
はい、ございます。7月21日火曜日夕方5時までがお申し込み期間となっています。
はい、
ぜひたくさんの方のお申し込みをお待ちしております。
はい、その申し込みの電話番号また今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは教育研修課へお願いします。電話番号は0798-35-2864 0798-35-2864 です。今日は教育研修課の尾形隆さんにお話を伺いました。尾形さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。